皆さんおはようございます。先週は寒かったですね。10年に一度の寒波ということで、ニュースで取り上げられていましたけれども、私は常々言ってるんですけれども、寒いのが本当に苦手なんですね。なので口が開けばもう寒い寒いって言っていたそんな一週間だったと思います。昨日はですね、朝窓を開けると雪が積もっていて、いわきで雪が積もるっていうのはなかなか珍しいものですから、もう子供たちは喜んでですね、犬は喜び、には駆け回りって言いますけれども、うちの娘は喜んで、駐車場をゴロゴロ転がってみたりとかですね、息子はなんかちりとりで掃除を始めたりとか、雪を掃除し始めたりとかですね、それぞれ楽しんでいたのでした。牧師たちで話し合っていたのはですね、この教会大丈夫かなって心配していたんですね。教会の水道が凍結して破裂とかしたらどうしようなんて、マイナス6度とかですね、そういうふうな時ちょっと心配したのでした。そういう時ですね、もしかしたらそこまでしなくても大丈夫だったかもしれませんけれども、ちょっとですね、水道ちょっと出しっぱなしにして、それはジャーッと出すんじゃなくて、ちょろちょろちょろというふうにちょっと一箇所出しておくと、この教会全体のこの水道管がですね、凍らなくていいんだっていうふうに明先生が教えてくださって、実際それをやってみたら、凍らなかったので、よかったなって思ったんでした。その全体が凍らなくてよかったということをですね、私が見た時に思い出したのは、このイスラエルに行った時のことをちょっと思い出したんですね。イスラエルに行った時にお聞きしたことなんですけれども、水が流れるっていうことについてですね、イスラエルではとっても大切にするんです。イスラエルでは流れている水、流れのある水っていうのは、それは生きている水、生ける水って考えるんです。その逆で止まっている水、例えばもう池でも何にも流れがない、そういう池っていうのはもう死んだ水、死んでいる水っていうふうに考えられるんですね。ヨハネの福音書7章38節にはこうありますね。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるってありますけれども、私たちは今日も心を開いてですね、御言葉を受け入れて、イエス様が私たちの心の内から生ける水を流してくださる、湧き起こしてくださると、今日も期待してまいりましょう。一言お祈りして、御言葉開いてまいりましょう。愛する天の父なる神様、感謝します。今日も主はあなたが私たちに御言葉をお語りくださいますことをありがとうございます。私たちの心は時に鈍くなり、また流れが止まってしまうような、溜め込んでしまうようなことがあるかもしれません。しかし主よ、この一年の初めに私たちが今一度心を新たにし、御言葉を受け止めていくことができますように、どうか一人一人の心に御言葉をお語りください。これからのひととき、一切を御手にお委ねし、また期待し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所ですね、マルコの福音書の11章12節から21節ですけれども、今日の聖書の箇所は、その構造といいますか、それはサンドイッチのようになっている、そのような聖書の箇所です。いきなり何を言ってるのかと思われるかもしれませんけれども、聖書には時にですね、一つのお話が進んでいると思ったら、急にまた別のお話に切り替わって、と思ったら、また別のお話、またさっきのお話に戻るっていうですね、一つのお話の中にもう一つの話が紛れ込んでくる、入り込んでくる、挿入される、そういう箇所がよくあるんです。皆さん聖書を読んでいるときにですね、そういうふうな箇所が出てきたときには、その二つの話を別々に理解するんじゃなくて、それを一つの話として読み込むことによって、まるでサンドイッチを食べるようにしてですね、読むことによって理解することができます。今日の聖書の箇所では先ほど読んでいただきましたけれども、イチジクの木についての話が一つ初めに出てきます。そしてその話の間に、よく宮清めとも呼ばれるんですけれども、イエス様が神殿を清められたという話が間に入ってきて、そしてまた一軸の話が出てくるという、二つの話が出てくるんですけれども、今日はその話を、その二つの話をですね、一つにまとめて私たち見ていきましょう。 次送っていただくと、今日のアウトラインが出しましたけれども、アウトラインの一つ目、それは真実を見られるイエスということです。私たち人は何を見てしまうでしょうか。そしてイエス様は何を見ておられるでしょうか。確認してまいりましょう。そして二つ目、それは礼拝の改革者イエスということです。イエス様がなんで今日これらのことをなされたのか、イエス様の思いについて私たちは今日ご一緒に見てまいりましょう。まずはじめに今日の御言葉、マルコの福音書11章の12節と13節、2節続けてまずはご一緒にお読みしましょう。3、はい。翌日彼らがベタニアを出た時、血肉の木が遠くに見えたので、木に何かあるかどうか見に行かれたが、そこに来てみると葉のほかには何も見つからなかった。イチジクのなる季節ではなかったからである。少し時間が経ちましたけれども、去年ですね、私が今公開しているマルコの福音書からお話しさせていただいた際には、共に見たところではですね、イエス様がロバの子供に乗って、そしてエルサレムに入ってこられたという場面を一緒に見ました。それは今日の箇所の前の日ですね。前の日っていうのは日曜日ですけれども、その場面をご一緒に見てきました。イエス様は転ばに乗ってですね、エルサレムに入ってこられて、そして宮と呼ばれる、神殿のある敷地内に入ってこられてですね、そしてそこをすべて見舞われて、そしてまたベタニアという町に戻っていかれた。そういう場面をご一緒に見てきました。そして今日の12節戻っていただくとですね、イエス様はその次の日、月曜日ですね、ベタニアを出ると空腹を覚えられた。お腹が空かれた。書いてあるんですね。イエス様、神様でもありますけど、人でもあった。だからやはり私たちと同じようにお腹も空くんです。私たちが肉体があることによって感じる、その痛みや苦しみ、不自由さということもイエス様は知ってくださっています。この時イエス様はゆっくり食べる時間がなかったでしょうか。イエス様がこの地上においてもう最後の時が迫っていたということを私たちは知ることができます。13節を見るとですね、そこにちょうど葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えた、あります。そのイチジクの木はですね、遠くから見ると、あ、葉が茂っている、遠くから見ると実がなっているかどうかは分かりませんでした。しかしですね、近づいてみると葉っぱはあるものの、肝心の実が一つもなっていなかった、あります。このことについてはですね、最後に補足がありますね。イチジクのなる季節ではなかったんだって、この季節はあります。皆さん、もしイチジク育てておられる方がおられたらご存知かもしれません。イチジクのなる季節というのは夏以降ですね、6月以降、夏以降だとよく言われています。しかしですね、この聖書の箇所を今日開きした箇所はですね、杉越の祭りの季節ですから、3月から4月にかけて、春の季節なんです。確かにこの季節にも実はなっていたそうです。どういう実かというと、食べ頃ではない、まだ青い実がなっていた、そういうこともあったそうです。そのことをですね、ナザレの田舎育ちのイエス様が、いや知らなかったっていうことはないはずです。小さい時からイエス様も食べておられたはずです。イチジクがいつなるかっていうのは知っていたはずです。そんなイチジクの木に対してイエス様はどんな反応をされたのか、14節もご一緒にお読みしましょう。するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。イエス様のこの厳しく聞こえるような言葉、しかも季節ではないのに実を求めるという、これはちょっと理不尽のように感じられるような、こんな言葉にもですね、実は意味がありました。もしですね、私がこの冬の時期に、ああスイカが食べたいって、ああ福島の美味しい桃や梨が今食べたいんだって言ったら、 まあ、それはただのわがままにしか聞こえないかもしれません。しかしイエス様はここのところで言われたこのこと、これにはこのことを通して表したいことがあったんです。伝えたいことがあったんです。ここでイエス様がおっしゃられたことはですね、今後実をつけても誰もその実を食べることがないようにイエス様はこのところでおっしゃいました。それはこの木に対しての、裁きの宣言ですね。この時を逃してしまったならば、もう再びその時は来ないんだ。もう夏までは待てないんだ。そういうもう時が差し迫っているんだという意味がある。そういう言葉です。さてこの時、このイチジクの木はその後どうなってしまったのでしょうか。先ほどサンドイッチと言いましたけれども、飛んでですね、20節21節送っていただくと、20節21節にはこのイチジクの木がどうなったのか、次の日の出来事が記されています。20節と21節ご一緒にお読みしましょう。さて朝早く、通りがかりにイチジクの、ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください。あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。20節に戻っていただくと、その実を誰も食べることがないと言われたイチジクの木、それは根元から枯れていた。完全に滅びてしまっていました。それを見たですね、弟子たちのうちの一人、ペテロはこの光景を見て言いました。イエス様が呪われたんだって。しかしイエス様はですね、ご自身の空腹に耐えきれずに、もう自らの要求によって、もうこのイチジク枯れてしまえって、そういうふうに言われたのではありません。このイチジクの木にされたこの裁きの宣言を通してですね、イエス様は明らかにされたいことがあったんです。そのイエス様が明らかにされたこと、このイチジクっていうのはですね、昔からイスラエルの民を例えて、このイチジクの木、イチジクの実というのは例えられてきました。ですからですね、イエス様はこのイチジクの木において探しておられた実、それはイスラエルの信仰であったということができます。実というとですね、正志先生も今年の初めに、良い実を結びましょうって、いう話をしてくださいました。実と聞くとどうしても良い結果であったり、良い行いであったり、私たちそういうふうに考えがちかもしれませんけれども、今日の箇所においてその実というのは信仰を指しているものです。そしてイエス様がイチジクの木に実がなっているか探されたということ、これはイスラエルの民の中にまだ信仰があるかどうか、それを見ておられたということです。しかしそこには見せかけの葉は生い茂っていたけれども、肝心な実である信仰がなかった。これまでユダヤ人たちは何度もイエス様を信じる機会がありました。何度もイエス様と出会っていた、話を聞いていた、しかし悔い改めず信じることができませんでした。イエス様の地上の生涯の終わりが近づいていた今、もうこれ以上待つことはできませんでした。さてそれではもう一つの話、そのサンドイッチの中に入った話、イチジクの木の話の間に挿入されていた宮清めの話もご一緒に見てみましょう。15節からご一緒に見てまいりましょう。まずは15節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。宮ということについて先ほどお話ししましたけれども、神殿が建設されているその城壁ですね、その敷地内の中のことですけれども、巡礼者たちがまず宮の城壁の中に入っていくとですね、まず異邦人の庭と呼ばれるものがありました。異邦人ということなので、この場所はその名のごとくですね、ユダヤ人ではない異邦人でも入ることができる、そのような場所でした。そしてこの場所には、この御言葉にありますけれども、そこには両替人や鳩を売る者たちがいたのだと、商売する者たちがいたのだと。 あります。イエス様はですね、この御言葉にありますように、その者たちを追い出し始めて、そしてその台やですね、腰掛けを次々に倒されていきました。なんでイエス様はこのようなことをされたのでしょうか。イエス様は優しいお方じゃないのか、愛のあるお方じゃないのか、なんでこんなことされたのか。それはまず、この両替人や鳩を売る者たち、これがどういう人たちだったのか、まず私たちは知る必要があります。はじめに両替人という人たちについて少し確認しましょう。この人たちどういう人たちだったのかというとですね、当時のユダヤ人たちは神殿税というものを納める必要がありました。神殿に税を払う必要がありました。ユダヤ人の巡礼者たちはですね、それを祭りの日に合わせて神殿に納めるわけですけれども、当時の巡礼者たち、一般の人たちが使っていたお金、貨幣っていうのはローマやギリシャで使われているそのような貨幣しか持ち合わせていませんでした。デナリとかドラクマというものですね、他の箇所にも出てきますけれども、そのようなものしか持っていなかった。しかし神殿に納めるお金というのは、そういう異邦人が使っているお金というのは納めることができない。それは汚れているっていうふうに見られていたからですね。じゃあどうすればいいかというと、昔ながらのお金で納めるしかなかったわけです。昔ながらのお金、それはシェケルと呼ばれる、それはヘブルの通貨ですけれども、それじゃないと神殿税を納めたことにはならなかった。そしてですね、両替人はその際にかかる手数料として法外な値段を巡礼者から巻き上げてといいますか、取り上げて請求していました。神殿税がですね、現在のお金に直すと年間1万5千円ぐらいだとするとですね、そのための両替手数料、それがどれぐらい彼らは取っていたのかというと、3割5千円近く彼らは取っていたわけです。確かに私たちもですね、海外旅行に行くときとか空港で両替をします。それ両替しなければいけないですね。しかし両替する手数料は確かにかかりますけれども、3割近く手数料が取られるっていうのは、これはあまりにも法外な両替の値段ですね。そのようにしてお金を巡礼者たちから取り上げていたのが、この両替人たちでした。またですね、商売にまた生贄となる鳩を売っていた人たちですけれども、まず大前提でお話しすると、この鳩というものは、生贄の中でも安い生贄、貧しい人たちが買う、そういう生贄でありました。そして巡礼者たちはですね、鳩を家から持ってくるっていう、持ち込み OK というわけにはいかなかったんです。それは何でかっていうと、生贄にはですね、傷があると、それは生贄とは認められなかったからです。もしエルサレムに向かう道中でですね、ちょっと転んで傷ついたりとかですね、誰かちょっと触れて傷ついたって言ったら、それは生贄としては認められないんです。ですからですね、遠方から来る巡礼者たちにとって、その現地で生贄が売っている、本来はそれは便利だったはずです。その場で買うことができますから。しかしやはり問題は、その生贄の値段です。それが、鳩が宮の外で買う値段と、そして宮の中で、買う値段と、もう全く金額が違うということです。皆さん、ディズニーランドとか行ったことあるでしょうか。テーマパークとかですね、あと映画館とかに、そこから一歩入るとですね、驚くべきことに、自動販売機とかの前に立つとびっくりしますけれども、値段が違うんですね。外の値段と中の値段と、2倍くらいでしょうか。もう値段が違ってくるんですね。2倍3倍というと、本当にまだ優しく見えるほどですね、この鳩と比べたらまだまだいい方なんです。この宮の中で鳩を飼う場合、外で買う場合と比べてですね、なんと驚くべきことに、10倍以上、高い時にはですね、19倍ぐらいまでも値段が跳ね上がったそうです。そのようにして生贄を売っていたのが、この商売人たちでした。いやー、この両替人たち、そしてこの商売人たち、果たして神殿でそんなことしていいんですかと。清い場所じゃないんですかと。 思いますけれども、まあ、果たして祭司たちはそこで注意しなかったのかと思いますけれども、祭司たちはそこで注意するどころか、そこで商売を許可してですね、そこで商売していいよ、その代わりそこで儲けたお金をある時は自分の懐に入れたり、ある時は神殿のためにと言って彼らからお金を受け取っていたのです。そのようにして貧しい巡礼者たちからお金が巻き上げられていたのが当時の状況でした。さあ、イエス様が15節のこの時のなんでこのようなことをされたのか、少し理由が分かってこられたでしょうか。イエス様はそのように神殿が汚されていたということ、そのことにも耐えることができなかった。しかしそれ以上にですね、イエス様が失望されたこと、がっかりしても怒りをあらわにされたこと、それはそこで真の礼拝が捧げられていなかったということです。上辺だけを見るならば、もう神殿の宮の外で見るならばですね、ああとっても綺麗な神殿、そしてワイワイみんながにぎわっている、ああこれは素晴らしい礼拝の風景だって見えるかもしれません。しかし中に入ってみるならばそうではないということです。そして16節もご一緒にお読みしましょう。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。さあ、これはどういうことかというとですね、これはこういうことが言われているんです。まあ、簡単に言うと近道禁止ということがここで言われているんです。まあ、当時はですね、この異邦人の庭、ここを通り過ぎると、あ、向こう側に行くのに近いんだよなって言って、まあ、この異邦人の庭をただの通路のようにして横切る、そのようなことが往々にしてあったわけです。まあ、しかしここは本来通り道ではありません。礼拝をする、そのような場所です。またユダヤ人たちがですね、自分たちの庭に入るための備えをする、そのような場所でもありました。私たちが少し考えてみるとどうでしょうか。もし私たちが今この礼拝を捧げているとき、この瞬間にですね、そこからガラッと人が入ってきて、知らない方です、初めての方が入ってこられて、どこに行くのかなと思ったら横切られて向こうに行く、何をしておられるんですかと聞いたら、いや、横のピザ屋さんに行きたいんですと、近いからここ通らせてくださいと言われたら、いや、ちょっと待ってくださいと、ここはそういう場所じゃないんです、今礼拝中なんですって言いたくなりますね。ユダヤ人たちは当時異邦人の庭、そこを軽んじていました。そこを礼拝する場所だとは考えていなかったわけです。このようにですね、外から見ると栄えているように見えるその宮の風景、しかし実際の中身はそうではない、神様への真実の信仰が欠けていました。つまりこの状況がですね、その時のユダヤ人の信仰を表していたわけです。そのことに対してイエス様はもう一度宮を清められて、礼拝の場所を取り戻してくださいました。ここまで私たちはイチジクの木に起こったこと、そして宮清めで起こったこと、その二つのことを一つにして見てまいりました。この二つのことに共通して言えることがあります。その一つ目、アウトラインに挙げましたけれども、イエス様は上辺を見ておられるのではない、真実を見ておられるということです。引用箇所の丸一に挙げました御言葉、ご一緒にお読みしましょう。第一サムエル記16章7節、イエス様は何を見ておられるのか、ご一緒にお読みしましょう。人は上辺を、この御言葉にもあります通り、確かに人は上辺を見るなって思います。自分を見ても時々そう思わされることがあります。まあ、以前ですね、平日に教会を貸し出ししていた際、このチャペルに初めて来られた方がおられました。玄関の自動ドアが入って、その方が来られた時にですね、私がお迎えして、あ、初めまして、私はここで教会で牧師をしている栗田と申しますってご挨拶をするとですね、その方も本当に目をまん丸くしてですね、初めて牧師を見たのか、ってあなたがって、牧師って 間違いなく私の全身を2往復するほどですね、見ていただいたんですね。その方にとってきっと牧師とはですね、綺麗なガウンを着てですね、貫禄を持って私こそ牧師だって、そういう人が想像していたのかもしれませんけれども、ちょっと期待に添えず申し訳ないと思いながらもですね、まあやはり人間は上辺を見るもんだなと思いながら、まあ私もそろそろ髭でも生やそうかなと思いながら思わされていたのでした。まあそのようにですね、人を上辺で見てしまう、それが私たちです。そして私たちはそれを知っているからこそ、人からどう見られるのかが気になってしまう、飾ってしまう。それは上辺だけではない、心においても信仰においても自分を偽ってしまうということが私たちにはないでしょうか。まあ時にクリスチャンの二面性とも呼ばれるような、まあ教会での私、兄弟姉妹の前での私、それとは違う学校での私、職場での私、家での私、そして子供たちの前での私、自分自身を使い分けていることが私たちにはないでしょうか。それはまさにあのイチジクの木のような、葉が生い茂って一見して実はあるように見えるかもしれない、しかし中身が伴っていない、そのようなことはないでしょうか。しかしいくら私たちが葉で覆い隠してもですね、イエス様が見ておられるのは真実を見ておられます。あなたの心の内を見ておられます。中身がなければ、信仰がなければ、それは虚しいものになってしまいます。私たちの教会についてもやはり同じことが言えます。イエス様は神殿の建物がですね、いくら素晴らしくても、いくら美しくても、そこを見ておられませんでした。宮の中がいくら賑わっていても、イエス様はそれで満足なされませんでした。そこに本当の信仰があるかどうか、イエス様はその一点を見ておられました。剣道10周年を迎えるこの翼の教会でも、私たちはただ葉を生い茂らせるのではなくて、信仰という実を私たちはここに実らせてまいりましょう。またアウトラインの二つ目に挙げました、今日の二つの出来事を通してイエス様は礼拝を改革されようとなさいました。今日の御言葉の17節ご一緒にお読みしましょう。17節をご一緒にお読みしましょう。そして人々に教えて言われた。私の家は、それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。イエス様はですね、宮を指してここは私の家だ、ここはあらゆる民の祈りの家だって宣言されました。そしてイエス様は今日この教会を指してもそのようにおっしゃってくださいます。このところは私の家だ、私はここにいると、そしてここは祈りの家だと今日おっしゃっておられます。皆さんにとってこの教会はどのような場所でしょうか。まあ日曜日誰かと会える場所、あの人に会えるんだよな、楽しみだな、そういう場所でしょうか。奉仕を捧げる場でしょうか。まあそれらも素晴らしいその一つのことですけれども、しかしまず第一に私たちがやはりこの教会を祈りの家、そして礼拝の場所としてこの場所を捉えなければいけません。今日の宮清めの箇所、私たちがその時のイエス様の姿を想像してみた時に、イエス様のどのような姿が思い浮かばれるでしょうか。イエス様が怒りを持ってそれを成している姿を私たちは思い浮かぶのではないでしょうか。しかしそのイエス様が抱く怒りという思い、それはですね、私たちが日常生活で抱くようなもう瞬間湯沸かし器のようなですね、もうカッと来てもガーッと言ってしまう、そんな感情的な怒りではありません。 昔のアニメで巨人の星というアニメがあったそうですけれども、私は見たことありませんけれども、その一つ印象的なシーンとして、もう頑固親父さんがですね、もう主人公に向かってもうちゃぶ台をバーッとひっくり返すようなですね、そういうシーンがあるそうですけれども、そういうような感情に任せてですね、そういうしたいことをする、そういう横暴な、そういうことではありません。イエス様が持っておられる怒り、それは悪や偽りに対しての正しい怒り、聖なる怒りをイエス様は持っておられます。この時イエス様が宮清めをなされた異邦人の庭、それは東西200メートルとか南北で130メートルとかですね、もう何百メートルにわたるほど大きな場所だったそうです。そういう広い場所においてイエス様が今日の宮清めをなされていった。両替人の代を倒し、また鳩を売る者たちの腰掛けを倒していった、その姿を私たちが想像していったときに、それはどれほど重労働だっただろうか、大変なことだっただろうかと思わされます。そこにあったのはイエス様のただの怒りではない。礼拝を回復するためにただ熱心にひたすらに汗を流しながらイエス様がそれを倒しておられる姿を私たちは思い浮かぶのではないでしょうか。イエス様はそこまでしてなさりたかったこと、それは真の礼拝を回復することでした。私たちは新年に正志先生を通して今年も礼拝を大切にしていきましょうという話を聞きました。それはただですね、日曜日礼拝に来ましょうとは正志先生はおっしゃいませんでした。もちろんですね、日曜日このところで、またインターネットを通して礼拝を捧げる、それはとても大切なことです。しかしですね、そこであなたがどのような礼拝を捧げておられるのか、そのことを今日イエス様は見ておられます。私たちが礼拝を大切にして、真の礼拝者となることをイエス様は望んでおられます。それはもう日曜日だけではないですね、もう全ての日において、いつも神様に最高の価値を私たちが見出していくこと、何よりもあなたが素晴らしいんですと、そこに喜びを見出すこと、そして神様に喜ばれること、それが私たちの本当の礼拝です。さらにこの時イエス様が宮を清められたことによって、あなたたちが今後捧げるべき礼拝はお金や生贄によって捧げる、そのようなものではないのだ、自らを聖なる清い生きた備え物として捧げるんだ、自らを捧げる、それこそがこれからあなたたちが捧げる礼拝なんだ、教えてくださいました。今日の箇所においてイエス様はユダヤ人たちに対して象徴的なそういう行動をなされました。イチジクの木は枯れ、そして両替人や商売人たちの台や腰掛けは倒されました。しかしそれでもイエス様はユダヤ人を完全に見放したというわけではありません。この後も私たち見ていきますけれども、イエス様は最後まで彼らに語り続けられます。そうです、ユダヤ人たちだけではない、イエス様は今日もですね、あなたに最後まで語り続けておられます。イエス様はイチジクの木を見た時にですね、その葉を見てパッと見て、あ、この木はもうおしまい、ダメ、終了、そういうふうにはなされなかったはずです。イエス様がそのイチジクの木に近づいた時、イエス様はきっと一生懸命その葉を探して、その木を見られて手で探ってですね、どこかに実があるはずじゃないか、熱心に探されたんじゃないかと、その熱心を思います。そのようにイエス様は今日あなたの心を見ておられます。私たちがまるでその葉で覆い隠してしまうように、その心を偽ろうとしても、あなたの心を熱心に主は探って、あなたの心に必ず信仰の実があるはずだ、イエス様はあなたの信仰を見ておられます。私たちにとってはその信仰という実がまだ未熟かもしれない、青い実がなっているかもしれない、しかしイエス様の前にそれを差し出すのであれば、 イエス様はそれを喜んで今日受け取ってくださいます。私たちは今日いつか信じればいいやって、いつか身を実らせればいいや、そういうことではなく、私たちの今持てるこの信仰を主の御前にお捧げしてまいりましょう。それをもって私たちは今日主に本当の礼拝をお捧げしてまいりましょう。黙祷の時を持ちます。御言葉を振り返りつつ、ピアノを弾いていただきながら黙祷の時を持ってまいりましょう。今日はイエス様がイチジクの木を通して、そしてまた宮を清められたそのことを通して、私たちに教えてくださったその箇所を見てまいりました。イエス様がイチジクの木を見られました。その時葉は生い茂っていたものの、そこに実がなっていませんでした。イエス様が宮の中を見られた時、宮はきれいでにぎわってはいましたけれども、そこに本当の信仰はありませんでした。イエス様は今日見ておられます。あなたの真実を、あなたの心の内をイエス様は見ておられます。私たち人は上辺を見ます。だからこそ上辺が気になってしまう、取り繕おうとしてしまう、隠そうとしてしまうものです。しかしいくら私たちがその歯で隠そうとしても隠しきれない。主はあなたの心を見ておられます。私たちはいかがでしょうか。先週一週間だけでも、私たちの行動を振り返ったときに、私たちの歩みを振り返ったときに、私たちのうちに歯で覆い隠そうとしていた心が、偽っていたそのような心が、着飾ろうとしていた、人からよく見られたいとそのようにしていた心が、私たちのうちにはなかったでしょうか。イエス様はあなたのその顔を知っておられる。あなたが学校でどのような顔をしていたのかを知っています。あなたが職場でどのようなことをしていたのか、どのように見せていたのかを知っています。あなたが家庭で友人たちの間でどのような顔をしていたのかを知っています。そして全てを知っておられるイエス様が、今日あなたの心に信仰という実を熱心に探しておられます。そしてイエス様は今日真の礼拝者を求めておられます。イエス様は私たちの心に触れてくださいます。私たちの心に主をお迎えするその準備ができているかどうか、私たちが真の礼拝者となっているかどうか、それが形だけとなっていないかどうか、私たちは今日自分の心を主の前に差し出しましょう。主は私の心を探ってくださいと、 私よりも私の心を知っておられる主よ、私の心を探ってくださいと、私たち自身の心を探っていただきましょう。私たちの中に主に従えない心があるかどうか、それを探っていただき、もし示されたことがあれば悔い改めて、私たちは信仰の実を結んでまいりましょう。その実が未熟であっても、まだ青い実であっても、それを差し出すのであれば主は喜んで受け取ってくださいます。私たちは今年一年、主の喜ばれる礼拝をこのところで、また全生涯をもって捧げてまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝します。今日の一軸の木を通して、また宮清めを通して、主よ、あなたがまだ私たちを諦めておられない。それはまるでユダヤ人たちに対して最後まで諦めておられなかったように、まだ私たちの心に信仰の実を見出すことを諦めておられない、その熱心を見ることができ感謝いたします。神様、私たちは時に偽ってしまうものです。自分を着飾ってしまい、よく見せたいとそのようにしてしまう罪があります。そのような罪を、その心を主あなたの前に差し出します。あなたがどうか触れてくださり、作り変えてくださいますように、よろしくお願いいたします。そして神様、私たちをどうか今主にあって真の礼拝者へと作り変えてください。私たちがどうか上辺だけではなく、真の礼拝を、心からの礼拝をこれからも主にお捧げしていくことができるように、神様どうか私たちを真の礼拝者として作り変えてください。私たちの心の奥底に決して動かしたくなかったその台を、主あなたが今日倒してくださって、あなたがそこにいてくださいますように、あなたがその心の中心にいてくださいますように、よろしくお願いいたします。これからも今週一週間も、あなたが私たちの主となってくださいますように、導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。